モダンシンタックスレディオショーですね。今回のゲスト自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんにちは。クラウドファンディングサイトグリーンファンディングの広報の佐川と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今日初めて会って、打ち合わせもなしに録音に入りましたけれども、はい、クラウドファンディングのサイトをやられているということで、
はい、
いろいろクラウドファンディングのサービスというのはあるんですけれども、うん、はい、御社のクラウドファンディングのサービスの特色を教えてください。
そうですね、弊社のクラウドファンディングは、ガジェットとか IT 系の、もの、あとはオーディオ系が強いというふうに、言われて、であの評価をいただいているあのサイトです。で、CCC グループのクラウドファンディングなので、実際にそのクラウドファンディングって手に届くまで、物が見えないということが多いと思うんですけど、そういうこともあの例えば蔦屋家電であるとか、CCC グループの蔦屋の店舗でタッチトライして支援に行けるっていうようなあのリアル店舗の良さを組み合わせたクラウドファンディングサイトになってます。
なるほどなるほど、はい、業界的な立ち位置としては、はい、規模的には何位ぐらい？
日本で多分2、3、なんかいろんな、クラウドファンディングもいろんな経路があって、総合的なクラウドファンディングなので、その物もやってるしコンテンツもやってるしっていろいろやってる総合的なもので言うと多分 2番手3番手ぐらいのところだと思います。
金ですね、
うん、
で例えば、今までやられてきた案件で、これ面白かったよねとか、はい、なんかこう人の心に涙を誘うようなお話があれば、はい、そういうのを聞かせ願いたいんですが。
そうですね、私が今の会社に入って、約2年になるんですけど、はい、今年の夏にやはりプロジェクトを行われたビクシオン01ですね。
オートフォーカス、
そうです、オートフォーカスアイウェア、ピントが自動で合いますよっていうもの、はい、結構その全国 の体験会のイベントに同行させていただいたんですけど、
はい、
広島でですね、こう結構お年を多分70代後半か80代ぐらいのお母様と、はい、あとは息子さんですね、それも50代ぐらいだと思います、はい、お二人でいらして、でお母さんが新聞を読みたいと、
はい、
でカープが勝ったかを知りたいんだと、はい、いうその何でしょう、こう広島人のその心の根源みたいなものを、お年を召されてももう一度見る、もう一度というか、やっぱりはっきりしっかり見たいわっていうその心みたいな、すごい突き動かされてやってきていただいたっていうのはすごいなんか印象的だったというか、やっぱ何歳になっても好きなものを追い続けたいよな、それを諦めたくないよなっていうのはなんかすごく個人的に胸を打たれた経験でありました。
2点あって、はい、それは老眼鏡では見れない、
それは老眼鏡、そうですね、なんかその方の身体的な特徴で、ちょっと片方の目がとても見づらいと、なので何か試せないか、これはオートフォーカスピント合わせるっていうものなので、ちょっと打開策になるのではないかって言ってお越しいただいたものでしたね。
なるほど、ね、はい、もう一点は、はい、あなたその地方でやるやつ全部言ってる、
地方でやるやつは弊社の方でその TSUTAYA とか TSUTAYA グループの店舗を使って体験会をいくつかその組ませていただいて、それは全て同行しました。でそれ以外にもビクシオンさんでもともと提携されているとあの会社さんでやられた地方の体験会とかも終わりになるので、全てではないんですけど、半分以上は同行させていただいたという感じですね。
なるほど、
ね、はい、
もっとそういうお話ってありますか？
もっとそういうお話いやでもこういうふうに全国とか体験会を連続で行うっていうのを行ったプロジェクトがビクシオンさんが初めてだったので、それも私の中でかなり印象的というか、これまでの広報の仕事ってやっぱりプレスリリース書いたりとか、メディアさんにこうリリースを 送ったりっていうことが主な仕事、デスクでやるのが主な仕事だったのを、外に出てあの体験会をして広めるっていう仕事ができたのはすごいなんか、まあ、楽しかったし大変だったしすごい効果のあることだったので、なんかいい経験になりました。
なるほどね、はい。まあ、なんだろうな、こう世の中の人、そのクラウドファンディングに出せば、はい、なんとかなるんじゃねみたいな考えを持って望んでくる人が多いと思うんですけれども、はい、お前ら舐めてんじゃねえぞ的なものもかつていろいろあったかと思うんですけども、はい、名前を出さないで、こんなものがありました的なものがありますか。
そうですね、やっぱりその出したらなんとかなるんでしょっていうふうに思われてるかなって思うことは、まあ、やっぱ今になってもなくはないなと感じます。ただ私はその営業担当ではないので、あんまりその内部まではわからないですけど、もっとこういうことができたんじゃないかなとか、もっと準備ができたんじゃないかなっていうふうなものはやっぱあります。
でもさ、ほら営業さんがさ、愚痴をこぼしたりするじゃないですか、そういうのをこう小耳に挟んだりすることもあるわけじゃないですか。
ありますね、
そういうお話を聞きたいです
。なのでこうとりあえず出せば見てくれるって言ってページの作りが甘かったりとかっていうのはもちろんありますし、あとはその物がいいですっていう、
はいはい、
で確かに物はとてもいいんですけれども、はいはい、そのどう物がいいのかっていう言葉が尽くしきれてないものとかはあるんですよね。なのでその物がいいです、どういいのかっていうのが、こういう技術でこういう技術でこういう技術だからですっていうことが羅列されていて、でそれがそのなんて言うんでしょう、その技術が私たちの生活にどういいんですよっていうことがわからないので、すごいページを一生懸命読んでその商品に興味が持ってないとその良さがわからないっていうものとかがあるんですよ。でそうするとその本当にそれが必要かもしれない人とかまでは届いてなくて、その本当のものの良さに対して支援金額は伸びないっていうのを見ててもどかしい気持ちになることはすごくよくあります。
その辺の、はい、ヘルプっていうか、はい、アドバイスっていうのは、はい、本社的にはやらないんですか。
あ、もちろんやりますけど、例えばそのちょっとこうテクノロジーを、すごいハイテクノロジーなものとかって、まあ、弊社でも全部を分かりきることができないものとかはあるので、まあ、そのもちろん見てこういうふうにしたらいいですよっていうような提案とかは、まあ、集合地じゃないですけど一生懸命それで社内で揉んで伝えますけど、その、まあ、それでもちょっと伝えきれてないなっていうのとかはありますし、やっぱりそれで例えばその製品プロジェクトにアドバイザーの人がもともとついてるとかってなると、やっぱページもすごい豊かになるので、やっぱプロがついてると違うなっていうのはすごく感じます。
例えば御社 の, そのサイトで成功しなかったプロジェクトを、はい、あと違うクラウドファンディングサービスに持ってって、はい、やってみようという人っていうのは結構いるもんなんですか。
いるのかな。
見てるアニメ前にも全然詳しい、
ちょっと私が知る限りでこの実例があるっていうのが思い浮かばないんですけれども、ま、そもそもあの最初に結構プロジェクトをこのプロジェクトをやりますやりませんっていう審査があるので、
はいはい、
そこでちょっとかなり難しいですよっていうこととかをお伝えさせていただいたりとかするので、あんまりそのプロジェクトがあの未達成になってしまうものっていうのが多くないですね。弊社が今その出てる数字だと約8割はプロジェクト成功しているっていう形になるので、
ああでも2割はやっぱ成功しないわけですね、はい、
そうですね。
で、成功しなかったプロジェクトをやってた人たちというのは、はい、成功しなかった後はどうしてるんですか。そのプロダクトを諦めちゃうんですか。
いろんな形があると思います。例えばその、はい、もうすでに海外にある製品をローカライズして持ってこようとするための資金を集めたい方っていうのは、ただまあローカライズの資金が集まらなかったねっていうことで、はあはあ、日本での発売をちょっとまあ断念するなり、はい、見送るなりっていうことをされると思いますし、はい、その、まあこれはでも例がないんだよな。多分その販売がそもそも決まっててっていうのとかって例がで失注してしまうっていうのはあんまり例がないと思います。
うん、
ただやっぱりその本当に開発資金を集めているガチのクラウドファンディングっていうか、まあクラウドファンディング元祖みたいなものですね、3000万集めないともう作れませんみたいな、そういうのはやっぱりちょっと失敗 失敗未達成になってしまうと、うん、実際に世には出なかったっていうこととかはありますね。
あれでしょうね、こう自分たちはいいなと思ってるんだけど、はい、世の中的に受け入れられなかったから、はい、残念っていう気持ちと、うん、あとやってたら、うん、結構大変な面倒くさいことになったよねっていうのがあって、うん、それをまあ事前に回避できてよかったよねって思うのかもしれないし
そうですね、うん、
でも本当に多分作ってる人からしてみると、うん、これはいい、うん、これは世の中の役に立つと思って作ってるわけだから、
う
ん、
そうですね、
自分はね、うん、だから未達だったとしてその人が次にどうするかっていうのは、うん、なかなか興味深いところ、
そうですね、確かになんかまたどこかでやられるのか、ま、例えばですけど、そのじゃあ日本では市場が狭すぎたっていうことで海外に出るとかっていう手とかもあるとは思うんですよね、はい、ただでも実際にそれをやられたっていう例はちょっとまだ知らないですね、はい、なんかでも、まあ、この間も結構ガチのクラウドファンディングで昨年かな、トライしたものが、まあ、残念ながら達成はしなかったんですけど、もの自体は本当にサンプルを拝見した時めちゃくちゃいいものだったので、うん、あれはすごく今でも残念だし、また形を変えたりバージョンアップしたものでトライしてほしいなっていう気持ちはすごくあります。
あ、なるほどね、
はい、
コアの技術は同じなんだけど、はい、見方をちょっと変えるだけで、うん、受け入れられ方って変わりますよね。
そうですね、あとはもう純粋に早すぎたとか、なんかこう告知がしかるべきところに届ききる前にプロジェクトが終わってしまったとかっていうのもあるかなとは思います。
僕一般人なんですけど、はい、まあ、クラウドファンディングもいっぱいあって、はい、でそこでいろんなプロジェクトが出てるんですけど、ほとんど知らないです。
なんか全部クラウドファンディングですよ、うん、
だからみんなよく見てるなとかって、
うん、そうですね、私もでもずっと見ててもなんか知らない、なんか界隈、その界隈では有名なブランドらしいけど全然知らないものとかやっぱありますよね。みんなよく見てるなって思うし、逆にその知らないものを知らないけど面白そうって思って結構支援される方もたくさんいらっしゃるので、なんかその勇気って開拓者精神みたいなのはちょっとすごいなって思うことはすごくよくあります。
だからその辺をもうちょっとなんかしてもらえると、なんか今 SNS ばっかりじゃないですか、告知って。
そうですね、で
SNS 見ないと、うん、だからそういうの全然伝わってこないんですよね。
確かに、
かといってじゃあ何で伝えりゃいいのか告知すりゃいいのかっていうと、うん、他の手段もねえしなあっていう、な
んかテレビ紙とかなんか、ね、あれはちょっとです
もんね。
だからそういうもの、その面白いもの、ガジェットならガジェットとかオーディオならオーディオで興味があるぞっていうこのクラスターがいるじゃないですか、はい、でその人たちはやっぱりこう集団を形成しているので、はい、その集団をいかに見つけてそこに直接アプローチするっていうのが多分必要になってくるんじゃないかなって思うんですよね。今やっぱりその SNS 広告とかで広くとかってなってしまってるので、それをもう少しなんて言うんでしょう、しかるべきところに届けたいなっていうのは PR としても、なんか昨日もそれをずっと会議で考えてたところではあります。
でもそういう意味で言うとビクションっていうのは、はい、割とその多角的にというか、うん、あれこれのやり方で、はい、告知して広めていったんで、うん、それは良かったですよね。
そうですね、あとは、まあ、あれは本当にこれまで世になかったものなので、その他と比べようがないんですよね、はいはい、その体験した瞬間にそれがどんなものかっていう評価が完了するんですよ、うんうんうん、で今まであったものだと、例えばイヤホンとかだったらあれと比べてどうかなとか、うんうん、こう自分の中の物差しとかベンチマークがあってそれと比べてしまってどうかってなると思うんですけど、あれは素直に感動しやすいというか、うんうん、分かりやすいものだったので、それも結構広くの人に、
うん、でその感動をまた人に伝えたくなる
から、ね、そうですね、あれはちょっと本当に私も初めて体験した時に、うん、もうかなり興奮してしまったので、
うん、伝説も勝手に文化
祭で、すごいなんか子どもの頃目が良かった時みたいな見え方をしたのがすごい なんか感動ですごいいろんな人に言いふらしました。
なるほどね、そういうのが大事なんですね、はい、
そう、なんか伝えたくなる製品であることももちろんだし、そのそうですね、伝えたくなるものっていうのと、そういう場を用意してあげるっていうのがすごく大事なんだろうなと思います。
でもまあ、あの御社の場合は、はい、実体験できる、うん、スペースを持ってるというか、はい、機械を持ってるというところが、はい、他のクラウドファンディングサービスとは違うところだと思うので、はい、まあ、そこの優位性っていうのはもう全然使えますよね、はい、
そうですね、なので結構その話題の商品、すでもうそのプロジェクト始まる前からちょっと話題になってる商品とか、あとはその、まあ、これは面白いぞって、まあ、社内で話題に上がったものとかは、二子玉川の蔦屋家電の中の蔦屋家電プラスっていう、その売り物がないショールームのブースがあるんですけど、そこにグリーンの常設のコーナーがあって、これ何点か常に展示をしているっていう形です、はい、
あれもでもさ、二子玉だけっていうのはもったいないよね。
そうなんですよね、もっとなんか増えた
ら、渋谷とか新宿とかね、銀座とかね、
欲しいですよね、なんかこう行き、もうちょっと行きやすいところあったら嬉しいなって思います。
無目的に訪れた人が
フラーで、
そう、あ、お、これはって見つける、セレンビリティってやつ、
はい、
偶然の出会い、
はい、
そういうのが、あのタッチポイントがあるところがいいですよね。
そうですね、なんかもうそれも常に言ってます、
うん、まあ頑張って、
はい、なので渋谷の蔦屋もまたリニューアルの予定なので、そういうところとかに置けたらいいよねとか言って、ね、
まあということで、はい、これからも頑張ってください。
ありがとうございました。